皆さんおはようございます。
おはようございます。
夏休みね、ほとんどの学校が入ったと思うんですけれども、今日も、茨城キリスト教学園の方から、中高生の皆さん方がね、来てくださって、宿題でね来てくださって本当に嬉しく思っています。夏休み入ったので、8月はちょっとね、あの、首都から外れて、もうちょっとね、こう、わかりやすいメッセージを、やろうと思ってたんですけど、今日までがこの首都の箇所をやって、で、また9月の2週目から、まあ、夏休みね、こう、そのシリーズで、あるシリーズでちょっとやろうと思っていることがあるんですけど、また、で、9月の2週目からまた首都に戻ろうと思ってるんですが、今日はちょうど、この、人の五章のアナニアとサフィラというね、まあ、とても難しい箇所になってしまっているわけですけれども、まあ、そこに入る前にね、まずはこの使徒の4章の32節から4章の最後のところをまず見てから五章に、ね、入っていきたいというふうに思っています。So, this is, you know, the summer vacation I already studied, and I prepared some of the easy to understand lessons for August.But we wrestle with this text before us, Acts chapter 5, Ananias and Sapphira. And we have many students, several students from Ibarri Christian Junior High and High School as a summer homework. But I need to preach the Ananias and Sapphira today. Oh, wow. But anyway, but just before that, we want to see...Chapter 4, you know, the verse 32, a little bit, then go to chapter 5, okay? 使徒の、先ほどのね、読んだ箇所の32節からの箇所ですけれども、まずこの33節によると、こういうふうに書いてあります。使徒たちは、大いなる力を持って、主イエスの復活を証しした。そして、神の、恵みが一同に豊かに注がれたというふうに書いてあります。まあ、ここまで私たちこの使徒を見てきたわけですけれども、聖霊様が注がれて、そして聖霊様の力をいただいて、教会がもうぐんぐん力強く成長していく、そういうところを私たち見てきたわけですよね。そこにはもう素晴らしい信仰共同体がありました。彼らはこの本物の信仰に来て、そしてその信仰を実践していました。32節、この前の説によると、信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、全てを共有していたというふうに書いてあります。で、今日読まなかったですけど、その直前の31節を見てみると、みんな聖霊に満たされてということが書いてあるわけですね。ですので、聖霊に満たされたので寛大に分かち合う心が与えられたということが分かります。聖霊が与えられたので、聖霊満たされたので、人々は寛大に分かち合うようになったんです。人々は自分のものだって言い張るものがあって、もうみんなにこう分かち合う、もう喜んで分かち合うものに変えられたっていうんですね。つまりこの、そして、まあ、そこにはもう一つになっていた、一致があった、一つになっていた。そしてこの寛大に分かち合う人たちが多くいるところには、喜びがあります。寛大に分かち合う人っていうのは、大抵の場合喜びに満たされている人だからです。 So according to verse 33 of chapter 4, and with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So far we saw the power of the Holy SpiritAnd the phenomenal growth of the church. And there is a picture of a wonderful community of God's people. They really lived their faith and put that into practice. And for example, verse 32 says, Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own.But they had everything in common. And just one verse before that says they were filled with the Holy Spirit. You know, verse 31 says they were filled with the Holy Spirit so that they started to share everything with other people. Again, the Holy Spirit was given to them so that they became to be generous. Okay? So we see, we can see how the Holy Spirit has moved believers' hearts to be generous. They began to share what they had. Okay? So where there are many givers, there is unity. As we see. And where there are many givers, there is joy. Because generally speaking, the givers, you know, the generous people are joyful. Right? その一つの例として挙げられているのが、バルナバの献金ですね。バルナバ、慰めの子っていう、まあ、ニックネームですけれども、37節ですね。この37節によると、バルナバは持っていた畑を売ってその代金を持ってきて人たちの足元に置いたっていうふうに、所有していた畑を売って、まあ、教会に献金を捧げたわけですよね。彼は信じたわけですよね。私たちの望みはこの地上にはないんだ、地上の望みではなくて天の御国に望みがあるんだって信じてたわけですよね。イエス様も言われましたよね、どこに宝を積みなさいって言われましたか。イエス様、天ですよね。 天に、宝を積みなさいというふうに言われました。ですので、彼は金銭ではなくて神様を信頼してたんです。So an example of this was a man called Barnabas. That's a nickname. And according to verse 37, he sold the field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. So he sold his property and gave to the church. Okay. And he believed that my hope is not on this earth. My hope is in God's kingdom. Kingdom in heaven. And Lord Jesus said that put your treasure in where? In heaven, right? Yeah. So he was trusting in God, not in money. はい。教会が、祝福されて、教会が成長して、人々が救われていって、素晴らしい共同体。ね、ところがっていうくだりで五章面接が始まるわけです。ところが、そこに問題が起こるんです。私たち覚えておかなければいけないのは、リバイバルですね。こう神様に、この本当にこう救われて喜びがある、ね、そういうリバイバルが起こるときには必ずと言っていいほどそれを面白くない存在がいるということです。それを妬む存在がいる。それが私たちの敵である、悪魔ですよね。悪魔は妬んで教会を壊そうと攻撃を仕掛けてくる。私たちに攻撃を仕掛けてくる。それが五章の一節から始まるくだりです。五章の一節、ところが、ね、ところが対比して書いてるよね。何かと対比して書いてる。ところがアナニアという人は妻のサフィラと相談して財産を売り、妻も承知の上で代金の一部を取っておき、その残りを持ってきて人たちの足元に置いたというふうにあります。ところがっていうわけですから対比がされているわけですけれども、直前に書かれていたのはバルナバの話でした。アナニアはバルナバの真似をしようとしたんですね。バルナバは、先ほど見たところですけども、持っていた畑を売ってその代金を持ってきて人たちの足元に置いたというふうに書いてあります。それと、同じような表現がアナニアにも書いてあります。ちょっと違いますけどね。ただ、基本的には財産を売って代金の全部じゃなくて一部を取っておいてその残りを持ってきて人たちの足元に置いたというふうに書いてあります。表面的には聖霊に満たされた信徒が素晴らしい自己犠牲の行いをしたというのも、見えるわけですよね。けれども、アナニアのこのごまかしているのをペテロは見抜いたっていうんです。なぜか聖霊様から、この霊的な識別力、識別する力を与えられていたからです。別の箇所だとね、聖霊様はそういう資料分別の例も与えてくださるということが分かります。ですので ペトロは霊的な識別力を聖霊様から与えていましたので、アナニアの動機が純粋ではない。 ということを見抜いたんです。ですのでこういうふうに言うんですね。五章の三節のところから、ちょっと長いので前には出ませんけれども、五章の三節のところからですね。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の一部をごまかして取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったじゃないか。なのにどうしてこんなことをする気になったんだ。あなたは人間を欺いたのではなくて神様を欺いたんだ。
At this point everything looks great. The church is growing. People are being saved. It's a wonderful community of faith. ButHowever, there is a problem. Whenever a revival is occurring, there's an enemy who doesn't like that. Satan envies that. He's jealous and begins to attack you to destroy us, to destroy the church. Take a look at the verse 5, 1 to 2. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property with his wife's full knowledge. He kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. You know, Ananias pretended to be like Barnabas.
Remember, we read at the last part of chapter 4,Barnabas sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Similar expressions are using Ananias. He sold a piece of property. It's kind of similar, but a little bit different. He kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. So on the surface, this looks like another wonderful sacrificial act by the spirit-filled believers. But don't be deceived. Peter was given a special discernment by the Holy Spirit. You know, Holy Spirit gives us the discernment. And Peter had that. So Peter knew Ananias' motives were not pure. But so that he said, Peter said to Ananias, open your Bible on Acts 5, 3 to 4. He says, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. アナニアにしてみればガガーンですよ。ガガーン。彼がしていたのは、彼がね、期待してたのは、もうこれでもうみんなに、囲まれて、みんなにチヤホヤされて、みんなに感謝されて、みんなに称賛を受けるだろう。みんな、バルナバがつけてもらったようなかっこいいニックネームを僕にももらえるかもしれない、ね、そしたら、ね、みんなバルナバのことを励ましの子って呼んでくれてたような、自分にはどんなニックネームがつけられるだろう。みんなそのニックネームを呼ぶだけで、自分がいかにこの自己犠牲の行いをしたことかということを思い出してくれることだろうな。アナニアはバルナバが受けた賞賛を手っ取り早く手に入れようと思ったんです。彼が求めていたのは人からの賞賛、人からの栄誉、見栄、自分自身の栄光でした。For Ananias, this should have been a quite different response than he had expected. What he was expecting was, everyone should sound me, and everyone will sound me, and thank me, and praise me. A cool nickname may be given to me like people gave to Barnabas.
They called Barnabas the son of encouragement. I wonder what they would call me. And then everyone will remember my sacrificial act by just calling my name. Ananias had coveted the praise that Barnabas received. He wanted that recognition. He wanted that praise. He wanted that acknowledgement. He wanted that honor. He wanted his own glory.
ちょっと考えてみるとね、思うんですよね。よく考えてみると、アナニアとサフィラ、そんなに私たちとは何ら変わることのない、まあ、普通の人たちだったんじゃないのかなって思うんですよ。思いません？
私たちも、このね、他の人が自分のことどう思ってるだろうなんていう印象操作、他の人が自分のことどう思っているかっていう印象操作をするために何かするっていうことはないでしょうかね。
あるいは、自分のこの職場とかこの学校とかレストランから、まあ、個人的な目的のために、まあ、ちょこっとぐらいいいだろう、ちょこっとぐらいいいだろうっていうことで何かくすんでくるっていうことはないでしょうか。
あるいは、納税申告ね、納税申告、まあ、ちょこっとぐらいいいだろう、偽って提出するなんていうことはどうでしょうか。
あるいは真実は、まあ、伏せておいて、見えすぎた嘘で隠してしまおうなんていうことを、まあ、壊そうとしたことは
っていうことですよね。
はい、そんなに他人事じゃなくなってきたわけですけれども、じゃあアナニアとサフィラはどうだったのか。
おそらく、彼らはバルナバの寛大さに、刺激を、感銘を受けたんでしょうね。それ自体は悪いことじゃないですよ。
自分たちの資産、全部捧げちゃったりしたら、自分たちがこう老後のね、蓄え、高齢者になった時にどうなるだろうなんてね、心配したかもしれないですよね。もう今後年金がどうなるかもわからないしね、もう老後は2000万円ぐらいないといけないなんて言われてるしな、なんてね、思ったかもしれないですよね。
でも最終的には彼らの自己中心が勝ってしまった。彼らは手っ取り早く自分自身の栄光を手に入れようとしたんです。
You know what? I feel Ananias and Sapphira are just ordinary people like us.
Don't we sometimes engage in impression management to manipulate others' opinions of us?
Don't we sometimes pinch stuff from school, workplace, restaurant, a little bit for personal use, or falsify our tax return a little bit, or withheld the truth or cover up with a white lie? Well, what about Ananias and Sapphira? Or perhaps they were inspired, moved by the generosity of Barnabas.
Well, that's a good thing. That's not a bad thing.
But they may have wondered what would happen in our old age if we gave away all our assets. But in the end, their egocentric selves won. And they wanted glory without much sacrifice.
じゃあ何が問題だったのかということですね。
それは売った代金の売った土地の代金の一部だったにもかかわらず全部だっていうふうに偽ったっていう点なんです。一部だったのに全部だっていうふうにごまかしたっていうところなんです。しかもそれは神様への捧げ物に関することだった。
神様への捧げ物に関することだった以上、ただ人たちを欺いたっていうよりも神様を偽ったんだ。なので4節であなたは人間を欺いたんではなくて神様を欺いたんだっていうふうに言われてるんですね。
サフィラはどうだったのか。夫のアナニアが、死んでから3時間ほど経ってから、そうとも知らずに 妻のサピラがやってきてペテロに言われて、あなた方は、あの土地をこの値段で売ったのか言いなさいということを、まあ、言われるわけですね。まあ、ここでくれたらチャンスもあったんだろうと思うんですけど、彼女はしらばくれて、はい、その値段です言っちゃうんですよね。で、この実はこの2節によると、もう妻も承知の上でごまかしてということが書いてありますから、もうそこから偽善があった、嘘があった、嘘を承知の上で夫婦で企んで、してはならないことをしてしまったということがわかります。ですので彼らの、罪というのは騙してしまった、偽善が取り扱われたということなんです。さらには一見無害のように見えながらも、この実はこの背後には陰湿な、狡猾な、この、まあ、立ちの悪い、まあ、危険が、あったということですね。それは神様への捧げ物に関することだった。神様への礼拝行為として捧げ物をしてたはず、その捧げ物は人たちにだけに捧げたんじゃなくて神様に捧げたものだった。ですので彼らの動機、心の中にある思い、それを神様の最大の関心事は、その何かしたとかいうこと以上に、私たちの本当の動機がどうなのか、私たちの心の思い、中にある思い、それがこそが神様の関心事だったわけですよね。 So what was the program then? What was the program? That is, they gave part of the money.From the property they sold. They sold a part of the property, yeah, part of the money they sold. But they lied as if it was a whole. And moreover, because it is related to the offering to God, it's related to the offering to God, so it is not just lie to the apostles, but to God. That's why Peter said in verse 4, you have not lied to men, but to God.About his wife Sapphira. About 3 hours after her husband died, Sapphira came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, Tell me whether you sold the land for so much. I think there's a chance to repent here, okay? But she said, Yes, for so much. And yeah, verse 2.Says already with his wife's full knowledge. So here's hypocrisy again, knowing there is a lie. You know, the couple planned and decided to do something that they shouldn't have done. So their crime is the sin of deception, the hypocrisy. But here is something more insidious, something subtle.Something dangerous here. Ananias was engaged in the offering to God as an act of worship. The offerings were not merely to the apostles or the church, but to God. So their motives, that the hearts or their thoughts were the concern for God.Its primary concern was their motives, right? 神様のものであるはずのものに手をつけてしまった。神様のものであるはずのもの、神様の栄光を盗んでしまった。自分のものにしようとしてしまった。主のものであると私たちが言っているものに手をつけてしまった。聖書の中で、まあ、こういう出来事が前にも出てきましたよね。まあ、マラキ書のところで説教したのを覚えているでしょうか。そういう人たちが何人かいました。アダムですかね。全部お前のものだよ。ここにあるもの。全部お前のものだよ。これ以外は。これ以外は。何食べてもいい。全部食べてもいい。これだけはしちゃいけないよ。手つけちゃいけないよ。サタンにそそのかされて、手をつけて食べてしまった。そのために死が入り呪いが入ってしまったっていう出来事でしたよね。そして、まあ、その後にね、このアカンっていう人が出てくるわけですね。性別したものに手をつけちゃいけないよ、それしたらアカンよ、アカン、それしたらアカンよっていうことをね言ってたわけですけども、それに敵 あかんって言われたことにあかんわでもしまったわけですよね。はい、そしてそのために滅ぼされてしまうということが起こってしまいました。So it's robbing God. It's robbing God of what is rightfully God's. And stealing His glory. Tolling what we have processed as belongings to the Lord. And in the Bible, similar incidents happened before and when I preached from Malachi.And the first one is Adam. God said that everything is yours. Everything. I give you everything, but don't touch this one. Only this one. Don't do that. Ever do it. You'll be cursed. But because of Satan, he ended, right? And he was cursed. And that's started. And also, there's a man called Achan. Well, nothing funny, actually, so I cannot.Find any joke here, but Achan, don't touch this one. It's a sacred stuff. Don't touch it, but he touched it, so he was cursed and destroyed. Adam, Achan, Anania. もうひどい恐ろしい結果になってしまったということですね。でもまあ思うわけですね。いやどうしてでも。悔い改める機会もなしにもうすぐに裁きを受けるようなことになってしまったんだろうって思いません。悔い改める機会もなくてなんですぐに裁きを受けることになってしまったのか。ペテロはここでアナニアがしなくてもよかったことっていうのを明らかにしています。4節によると、占いでおけばそれはもともとあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったでしょう、あなたの自由になったでしょうということを言っているわけですね。わかりますかね。ですのでこれは共産主義とは違いますね。共産主義とは違う。個人の所有物が否定されているわけではありません。誰も無理やりに自分の所有物を売るっていうことがこの強要されているわけではなかった。ものを共有するということはあくまでも自主的なことであって、教会のメンバーになるための条件ではなかったわけですよね。そしてこのアネニアとサフィラが財産の全部じゃなくて一部を持ってこようと決めた時でさえも別の選択肢を選ぶことはできたんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば私たちバルナバのようになりたいんです。私たちバルナバのようになりたいんです。でも正直言うとまだそこまでは成長できてないんです。でもバルナバのようになりたいんです。もっと成長できるように助けてはもらえませんか、ことも言うことができたのかなと思うんですね。アナニアとサフィラにももしそうした謙虚さと正直さとかあったならば、もしかしたらお互いに支え合う教会の交わりの中で癒しと成長と恵みが経験できたかもっていうふうに思わされるんですね。アダム、エイカン、アナナイアス、オフォフィアフォ、 And I wonder whyThis immediate punishment with no chance of repentance. That makes very clear that Ananias didn't have to follow the course he did. So, while it remained unsold, did it not remain in your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Ananias was in full control at every point. This was not communism.Private property was not forced. Private property had not been abolished. Okay? And no one was being forced to sell their possessions. The sharing was voluntary, not a precondition of entering the church. And I'm sure we can say that even when Ananias and Sapphira decided to bring only a part of money, they still had an alternative course of action open to them. What if
What if they had just said, here is where we would like to be. Kind of final trust and generosity. But you know, I'm not there yet. I find I'm not there yet. But I want to be, I want to grow. Would you help us to grow toward what we would like to be? They have had such honesty and humility. Then they would have experienced probably healing, growth, and grace among the fellowship of the church serving one another.
はい、私たちこのアナニアとサフィラからいくつかのことを学ぶことができると思います。一つ目、それは、彼らは神様に対して間違った見方を持っていたということです。彼らは神様に対して間違った自分たちの見方を持ってしまっていたということです。彼らはおそらく神様は完全主義者あるいは完璧主義者と思っていたんではないのかなということですね。神様が完全な方である、ね、全能な方であるということと完璧主義者は違いますからね。全然違いますよ。神様は完璧主義者だじゃないのかな。もし自分が不完全ならば自分は神様に受け入れられないんじゃないのかな。自分が完全じゃないんだったら神様に怒られるんじゃないのかな。神様に罰されるんじゃないのかな。完璧主義者っていうのは例えばこういう考え方をするそうです。自分が完全でないと相手には受け入れられないんじゃないのかな。相手も完全でないと自分には受け入れられません。完全でないものには価値がないっていうような考え方を持っているというふうに言われます。なぜ、まあ、そうなったのか、まあ、人それぞれでしょうけれども育った家庭の影響が大きいというふうに、まあ、言われますよね。親が厳しくてテストとかでね、成績とかいい成績取ったりね、運動とかやっても、簡単には褒めようとしない、そういう場合にそうなる可能性が高いというふうに言われますよね。もしアナニアとサフィラが神様はそのようなお方ではないっていうことを知っていたらばなというふうに思います。神様は人を成長させてくださるお方です。神様は大量生産の、この製品のようにですね、はい、あなたは、出来が悪いからダメ、不合格、はい、あなたは完全でないからダメ、不適格品っていう風に選別されるお方ではない。なんでか、人の成長は時間がかかるからです。人の成長っていうのは試練とか失敗とか葛藤を繰り返しながらそれを通して学んで成長していくからです。We can learn a couple of things from them. First, they had a warped view of God. They had a warped view of God. They may have thought God is a kind of perfectionist who could not accept them if they are not perfect. Perfectionists have this way of thinking.If I were not perfect, probably others would not accept me. If others were not perfect, I would not accept them. Things that are not perfect are worthless. This kind of thinking. Only Ananias and Sapphira had realized that God is not like this. God is the one who helps us grow.He is unlike the one who sorts us out like the business of mass production. Okay, you are not good. So bye-bye. You are disqualified. Okay, you are not perfect. Bye-bye. You are disqualified. He doesn't do that. Because our growth takes time.
And we grow through our failures. We grow through our mistakes. We grow through our struggles, trials. Then we grow.
サフィラはおそらく仲間たちに対しても間違った見方を持っていたのではないのかな。彼らは自分のできないことを人から計りにかけられるというふうに思ってた。自分がバルナバよりも劣った存在であると告白するならば、周りの人たちから認められないんじゃないかな。学主義ですね。比較主義ですか。比較主義っていうのは何が根底にありますか。根っこにあるのは劣等感ですよね。劣等感、人と自分を比較して、一人自分が優れてれば優劣感に浸り、得になり、有頂天になり、自分が一人戻ってると思ったら、もう、ああ、自分ダメなんじゃないのかなっていう、この劣等感と優越感、優越感と劣等感の間を行ったり来たり、もうしてしまうっていうことを、いつも繰り返してしまうっていうことですよね。自分自身のユニークさ、自分自身の不完全さを受け入れることができない。
They also had a defective view of their fellow believers.They are fearful about their inability to measure up. They felt they wouldn't be accepted if they confessed to be less than Barnabas. What is the root cause of that? Inferiority complex is at the root. You know, you go between inferiority and superiority, and superiority and inferiority by comparing yourself and others all the time. And you are unable to accept your own uniqueness and imperfections.
成熟さっていうのは思うんですね。成熟さっていうのは不完全さとともに生きることなんじゃないのかなって思うんですね。ありのままの自分と共に生きること、ありのままの親を受け入れること、ありのままの他の人たちのことを受け入れられるようになること、それこそが成熟さっていうことではないのかなというふうに思います。
Maturity is I think all about living with imperfection, living with imperfect self, you knowLiving with our imperfection, accepting our parents' imperfection, accepting other people's imperfection. I think that's what maturity is all about.
恵みの本質っていうのは、神様がありのままの私たちを受け入れてくださっておられるということですよね。いいですか。こんな私たちをも受け入れてくださっている。そして教会というのはその恵みによって生かされている人たちの集いですよね。私たちは自分の努力によっては救われることができない、救いを手に入れることもできない、良い人になることもできない、完全になることもできない。私たちは自分の存在意義とか生きている目的さえも手に入れることはできないでしょう。主を恐れることが知恵の始めだっていうことが分かるまでは。アナニアとサフィラがこのことを理解して、いたらなというふうに思います。きらびやかな自分になろうとする必要はない。自分自身の力で輝こうとする必要はないんだ。でも皆さんも言われます。あなたは輝くことができるんですよ。あなたは世の世界の光となることができるんですよ。なんでか、私たちがイエス様とプラグインしている時ですよ。イエス様の電源に私たちがやっている時に電源から光らないからって、私たち輝くことができるんです。自分の力では光らないですよ。あのフィラメントね、豆電球光らないですよ。電源に、電池にくっついてないと。あるいは私たちのうちにおられる、まあね、バプテスマを受けて聖霊様が入ってくださる。そして私たち完全じゃないんですけど、私たち弱いんですけど、私たちを通して神様の素晴らしさが輝き始める。その弱さを通して だからこそ私たち輝くことはできるんですね。でも自分の力ではできないです。できないです。神様の前に自分の弱さを認めることができる。その時に私たち初めて輝き始める。自分の弱さを認めることができる。その時に私たち初めて成長し始めることができるということです。ですので、アナニアとサフィラさん、自分の栄光を誇ろうとするのはもうやめて、神様に全ての栄光をお返ししませんか。私たちは救われています。なんでか、私たちがいい人だからでもない、良い働きをしたからでもない、完全だからでもない、イエス様の血によって贖われたからです。 The essence of grace is God accepted me as I am、okay? God accepted me as I am、and the church is a gathering of the people as the recipients of the grace, His grace. And we can achieve our own salvation. We cannot achieve our wholeness. We cannot achieve salvation through our own efforts or through our work. And we cannot earn significance of our existence. We cannot earn the purpose of our lives unless, until we know that the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. If only Ananias and Sapphira had understood this, you don't have to try to be a luminary. You don't have to shine by your own resources. You don't have to. But you can shine, he says. But you can be the light of the world when you are plugged into Jesus Christ. When you are plugged into the battery, we as a light can shine, right? Or when we admit our own weaknesses, the Holy Spirit that Jesus Christ living in us can shine through the hole. Is that right? When, because He's the light and He's the source. So you can admit your own weaknesses so that you can start to grow and you can start to glow. So Ananias and Sapphira, don't try to boast your own glory, but give all the glory to God. You are saved not because we are good work, not because you are a good person. We are saved. You are saved because not because of your perfect. You are saved with the blood of Jesus Christ. You are redeemed with the blood of Jesus Christ.